5月18日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いよいよね、明日19日から G7 広島サミットが始まるということであります。私も今日この番組を終えた後にですね、広島に向かってと、いうことが予定されておりますけれども、まあ、すでにね、東京でも結構警察車両をよく見るようになっているし、まあ、先週ぐらいからすでにそうですかね。私品川駅を乗り換えでよく使うんですけれども、制服の警察官の方がね、警備で回っていたりとか、やっぱインバウンドもあって人も増えてるんですけれども、その中にもやっぱりね、そういう姿を見ると、おーサミットだねと。まあ、思い返せばね、G7 の伊勢志摩サミットがあった時だとか、あるいは G20 の大阪のサミットがあった時なんていうのは、この東京でもゴミ箱が撤去されたりとかね、いろいろコインロッカー使えなくなったりとか、まあいろいろ影響がこう出ておりました。まあその辺ね、この週末に向けてっていうのは、いろいろ我々の生活にも影響があるのかもしれないなというところでありますが、一足早くですね、広島に入っている日本放送の小永井和夫記者、まあ、広島はどういう様子になっているのかっていうのをですね、ちょっと聞いていきたいと思います。この朝早くから、叩き起こしてすでにスタンバイをしてくれているということであります。小永井さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
しっかり、はい、目はパッチリとしております。
あ、よかった、
ありがとうね。朝早くから
いえいえいえ。
どうですか、広島今どこにいるんですか。
今ですね、原爆資料館や平和慰霊碑があります平和記念公園の大きな噴水を目の前に見ながら、平和大通り沿いのベンチに、立っておりまして。
なるほど。
レポートを行っておりますが、
もう明るくなってる？
もう明るくなってきておりまして、ちょうど10分ほど前から、こちらにも朝日が差し込んできておりまして、ただ今日は最高気温23度前後でして、昨日は30度まで上がったので、ワイシャツ1枚でも汗が止まらなかったんですが、今日はジャケットを着て今ちょうどいいぐらいの気温ですね、はい。ただ天気が、今この時間帯は晴れているんですが、この後午後からお天気が崩れて雨が降る予報になっています。
ちょっと冷たい雨にこれはなるかもしれないと。
そうですね。
で、まあ今日のね、それこそ午後ぐらいから要人がどんどんと広島入りをすると、まあ明日からセッションが始まりますんで、ということが言われてますけれども、警備体制どうですか。
はい、警備はですね、もうこの広島駅降り立った後、こう至る所にこう警察官の方々が全国から集まりまして警戒に上がっているんですが、街の方にお話を聞きますと、逆にこれだけ警察官がいるとむしろ安心するというか、
まあそうだよね、
そういったふうに話している方もいらっしゃったり、あと道路もですね、今日は広島空港から広島市内に向かう高速道路ですとか、市内の広島高速だったり、一般道も順次規制が行われまして、今私が立っているこの平和大通りも今日は夕方から通行止めになるということなんですね。で、タクシーの運転手さんにお話を聞きましても、この期間中はあえて有給休暇を取るドライバーさんも多いですと話しておりましたね。
もう道も混んじゃって、これ商売にならないよねというような。
そうなんですよ。特に警察の車両も、マイクロバスのような大きな走行車両も結構巡回していまして。
なるほど。
こういった警察車両がこう、もう増加していて、それがちょっと道がこう混んでいるっていう、そういった要因にもなってるかもしれないんだよみたいな、そういったお話をしていましたね。
なるほどね、はい。で、これサミット、要人というかね、首脳たちが会議をするのはグランドプリンスホテル広島というところで、これはちょっと市街地からは距離があるんだよね。
そうなんですよ。広島駅からこう南に7キロほど、車で20分くらいのところにありまして、島と言いましても、一応この本州と小さな橋一本でつながっておりまして、で、昨日その橋の近くまで行ってみたんですが、もう検問所が作られておりまして、で、島の住民の方は、外務省から発行されている敷 識別証カードですね、はい、そのカードがないと島から出入りできなくなっている状態で、うん、あの昨日は学校帰りの学生さんですとかが自転車に乗って島に戻ってきて、その検問所で首にかけているカードをあの駅の改札のようにピッとタッチして、はい、で、認証をして島の中に戻っていくと、まあ、そういった光景がありましたね。
なるほどね。これあのホテルそのものは小永記者行ったことがあるらしいですけど、どういうところなんですか。
実は2ヶ月ほど前に一度こう下見で一泊だけこう宿泊する機会がありまして、一番びっくりしたのはホテルから歩いてほんの 2,3 分のところにもう住宅街が広がっていまして、人口およそ1500人ほど住んでいらっしゃって、で、まあ、その住んでいる方々にとっては本当目と鼻の先の場所で行われると思うんですね。でこのグランドプリンスホテル広島なんですが、はい、まあ、アカデミー賞で受賞作にもなったドライブ・マイ・カー、映画ドライブ・マイ・カーのロケ地にも使用されておりまして、はいはいはい、あの最上階であるこの首脳たちが今回会合を行ったりするこうバーが撮影に使われていて、西島秀俊さんや岡田将生さんの
敷地
も、はい、サインの敷地も飾られているといったところなんですね。
長山もいいんだね、うん、そうすると、ね、
そうなんですよ。あのおそらく首脳会合が行われるのがホテルの20階から23階にあるレストランフロアなんですが、まあ、本当フロア自体が完全に全面ガラス張りになっておりまして、
なるほど、
瀬戸内海ですとか、まあ、点々と浮かぶ島々、あとあの本州側を見ますと広島の市街地のビル群ですとか、その奥にそびえているこう山々まで見ることができて、かなり眺めはいいと思うんですが、ホテルの最上階のレストランにあった飲み物のメニューを見たんですが、
はい、
あの生ビールが1杯1200円でした。でしたね、
まあね、まあ首脳が行くようなところだからそのぐらいの値段はするのかもしれないけどね、まあそれもドル換算すると安いみたいな話にまたなってくるのかもしれませんが、まあまあね、限界態勢の中ですけれども取材を続けてください。後ほど合流しましょう。小永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、失礼します。
広島で取材中、日本放送小永和夫記者とつなぎました。サミットについて、まあ、もうすでにね、新聞各紙もこれについての特集記事などを出しておりますけれども、番組の中でも後ほど、おはようニュースネットワークのゾーンで、このサミットでどういったものが発信されようとしているのかというあたり、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんとも電話をつないで掘り下げていこうと思っております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ明日からサミットが開幕ということであります。まあそのね、首脳宣言、声明だったりとかについてというところが一面トップのところも多いようであります。朝日新聞はロシアへ武器供給停止要求、生成 AI 見解年内にまとめ G7 首脳声明調整というニュースが一面トップであります。そして読売は G7 国際秩序を堅持、中ロ牽制首脳声明骨子案、明日サミット開幕。そして産経新聞は拉致解決声明盛り込み、クアッド21日広島開催、サミット明日開幕ということで、まあ、クアッドに関してはもともとオーストラリアで開催が予定されていたわけですが、バイデン大統領が、まあ、債務上限問題などなどがあって、サミットが終わった後すぐに帰国をするんだということになっておりましたんで、まあ、そうするとじゃあいつやるよみたいな話が出ておりましたが、まだね調整中と書いてある新聞も多い中、産経は21日広島開催という日付付きで、報じております。それからですね、毎日新聞は東証3万円台回復、 GDP 年 1.6% 増、好感1年8ヶ月ぶりという記事、まあ、これ後ほどね、今日のコメンテーター飯田康之さんと深めていこうと思っております。それから、まあ、日経も経済で世界経済強まる形態懸念、1、3月米欧、アメリカヨーロッパ成長鈍く、日本も試練とこういう記事が出ております。まあ、そこでね相対的に日本が変われたんじゃないかというような指摘もあるようであります。で気になるニュースというかですね、これメールでもいただいていたんですが、埼玉春日部西に黄色さん、 18日から中国が中央アジアサミットを行うそうですねと。19日から G7 の広島サミットがあるのにわざわざ1日前からやるなんて、中国は本当は僕も入れてよと習近平さん思ってるのかなと、いただきました。まあ入れてよと言っているのかどうかっていうのはわからないですけども、ただ G7 サミットを狙ってこの時期にっていうのは、まあ日程的にはそうだよねというふうに思うところですよね。でこのまあ、中央アジアの国々との間で、まあ、サミット、まあ、首脳会議を行うんだというところ、まあ、中国とこの中央アジア諸国とのつながりというと SCO、上海協力機構というものがもともとありました。でもともとこの上海協力機構に関しては、トップが、まあ、中国とそしてロシアが、まあ、共同で務めているよというようなイメージであったわけですが、ただもともとこの中央アジアの国々、まあカザフスタンであるとか、キルギス、それからウズベキスタン、タジキスタン、トルクメニスタンというようなところでありますが、まあ、こういった国々はもともとソビエト連邦の構成国であったということもあって、ロシアとのつながりが強いという国々でありました。でそう考えるとですね、まあ、もともとロシアに、まあ、ちょっと気を使いながら、仲良くするしかなかったというところなんですが、ご案内の通りウクライナ情勢をめぐって、まあ、ロシアがウクライナを侵略した。でそれが泥沼化してきていて、ロシアは国力を著しく下げている、落としているという中で、どんどんと中国への依存度が高まっているということは言われています。で、このままいくと、まあ、ロシアが中国の、まあ、ジュニアパートナーという言い方をしますが、まあ、比較で言うと中国が上にいて、ロシアがこう下にいるような関係性が変わってきていると、まあ、これいろんなところでその証左が見えていて、この間中国の国防大臣が、ロシアを訪問したときに、あの遅刻癖で有名なですね、それこそ安倍さんなんかも延々と6時間以上待たされて、夜中にようやく会談ができたみたいなことをやっていたプーチン大統領が、もう時間きっかりに現れるどころか、笑顔で出迎えると、しかも大統領でも国家主席でも首相ですらない格下のですね、国防大臣相手にそれをやるっていうのは、ああプーチンさんもそうなったかというふうに私はあの絵を見た時に思ったんですけれども、まあそれぐらい、中国に対して気を使わざるを得ない、中国からすると、この裏庭に当たるようなですね、中央アジアの国々に何の気兼ねもなく手を突っ込めるという今最大のチャンスだと。だからこのタイミングでこの首脳会議を開くっていうのは、まあある意味大手飛車取りみたいなですね、感じの。もう一石二鳥的なところがあるぞという感じであります。まあそれに一帯一路の10年の成果なんてものもこうくっつけて、話題にしようとしているというあたりがこう見えるなと。まあ中国に対して当然ながら G7 でしっかりとしたメッセージを出さなくてはいけないというのは、まあその通りなんだろうと思うところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
番組ご出演の直前にツイッターで、更新されましたけれども、
はい、
広島の美味しい
お店を、美味しいお店、
タイムラインを埋めようと。いや本当腹減ってきますね。いろんなお店をみんな上げてきてくれて、
でも結構経費で休んじゃってるそうですね。
あ、そうそうそう、そういう店結構あるみたいですね。いやいや情報ありがとうございます。さて、まずはですね、昨日、これ今日の毎日が一面トップですけれども、昨日の日経平均、終わり値で3万円台回復というニュース、まあ、GDP 年率 1.6% 好感というふうに私、はい、出てますけれども、これを伺います。
まあ、日経平均株価についてはですね、はい、年初来、まあ、精密機器であったり、うん、輸送機械、まあ、輸送機械って言って分かりにくい自動車って言った方が楽かもしれないですけれども、
はい、
そういった製造各社でかなり今値を上げてきたので、でそれがちょっと、はい、先月来ですね、アメリカの中堅銀行の破綻が相次いだことで、
はい、
ちょっとその足踏みをしていたと。ただどうもアメリカは、まあ、ベルアウト方式というか早めの公的介入によって、まあ、どうも危機を回避できそうだぞという分で安心感広がったので、まあ、元の軌道通り3万円台回復ということで、で今回の特徴は、
はい、
日経平均株価ばかりが注目されますが、
はい、
トピックス東証株価指数の方が 上げ幅大きいんですね。トピックス東証株価指数については30年以上ぶりの水準、はい、
うん、
33年っていう、だからまあ、要はバブル崩壊、時ぐらいまで、まあ値を戻している。
うん、
これ特徴ありまして、日経平均って平均なんです、
はい、平均
だから、うん、超巨大企業もまあまあギリギリ上場225種に入ってる企業も、
うん、
全部平均して足してるんですね。
あ、
一方でトピックスは時価総額基準と言いまして、
はい、
大きい企業が動くと、うんうんうん、トピックス自体がたくさん動くんですよ。で、今回トピックスのが動いてる、つまりは製造業系大企業の業績改善というのが著しい。じゃあ製造業、特に輸出産業ばかりかというとですね、
はい、
上手に値上げをできたタイプの企業ですと、国内企業、まあ、有名どころもいくつかありますが、例えば食品メーカーとか、
は
い、各種調味料等の加工食品のメーカーとか、そういったところも、まあ、上手な値上げ、値上げをしてもそこまで売上を落としていないので、これはもうポジティブですよね。売上、値段上げて客落ちてないっていうんだから、
そうですね、
これは当然ポジティブなので、押し上げ要因ですね。うん、
まあ、その辺もあるのか、その1、3月期の GDP も、悪くない数字が出ているように見えるんですが、これどう見たらいいですか？
は
い、
まあ、そうなんです。ただですね、日本の場合、はい、あまりにもコロナからの回復が遅かったので、どこかで、何期か高成長が出ないとね、
はい、
おかしい。未だにだってコロナ前回復してないんですもん。
確かにそうですね。他の国はもうボーンと需要が爆発してみたいな、うん、だからこそっていう、
そう、むしろね、インフレで困ってるっていう状態だったのに。
まあ、そのあたりね、後ほどまたニュース7時またぎのゾーンでも経済について伺ってまいります。飯田康之さん、今日8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、ニュースの予定やコメンテーターのラインナップをご紹介しています。後半は浩司アップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峯村健司さんと元航空自衛隊空将の織田邦男さん。変化やまない世界情勢や日本の安全保障環境、今回も安全保障をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田さんにはね、6月25日のイベントにも出ていただくと、はい、いうことになっておりますが、実はこのチケット販売先行受付が終わりまして、で、次はですね、5月21日ですから、日曜日の朝10時からですね、一般発売がスタートするということでございます。チケットピアでの申し込み、共同東京電話受付に加えて E プラスローソンチケット、共同東京のオペレーターの受付も開始するということでございます。まあ、共同東京さんは、朝2時から5時までの間メンテナンス時間で受付停止となりますので、ご注意ください。電話番号申し上げます。0570-550-799 番、受付は平日11時から夕方6時まで、土日祝日は朝10時から6時までとなっております。詳しくはイベントホームページをご覧いただければと思います。まあ、あと1ヶ月ちょっとということになりますけれども、まあ、何が起こってるかまだ分かんないですね。
そうですね。でもまあ、この経済の先行きのお話をしながら、はい、時にですね、まあ、財政政策、金融政策ってそもそも、何を目標にするべきなのかっていう、ちょっとでかい話もしたいですよね。
なんかね、もう引き締めることこそが、正しいんだみたいなのもいますけれども。
そうですね。まあ、とある経済専門の新聞とかずっとそれで論じを張ってましたけれども、
はい、
まあ、どことは言わないんですけれども、一方で、やはり現実の日本銀行新総裁、植田総裁は、やはり現実路線で、はい、 やはり輸入物価が急落している今ですね、
はい、
金融を引き締める理由がないわけですね。で、これ実は、まあ、あの就任の前の段階から、
はい、
ずっと上田先生その話をしてたのに、うん、なぜか報道になると、うん、
はい、
変わる変わる、まあ、これね、ちょっと良くないマスコミ癖なのかもしれないんですけれども、変わるって言ってた方が、記事が盛り上がりやすい、
そういうことですよね。現状維持ですだとつまんねえじゃねえかよ。そうそうそう、だったら記事にする必要ねえじゃねえかな
って。だからなんか、ちょっとね、その利上げ観測を、はい、煽りすぎた、しかも煽った理由が何かあの、特定の利益目的とかそういうんじゃなくて、うん、なんかそうやった方が盛り上がるからだったんじゃないかなって、ちょっとね、悪いところが出た感じですよね。
なるほど。でね、輸入物価の急落の話が出ましたけど、1、3月期の GDP 見ても、輸入物価が、はい、まあ、輸入の方が減ったっていうのは、うん、この押し上げには一役買ったみたいなね、寄与率的に。
そうですね。さらにですね、まあ、GDP って、はい、物の生産付加価値の生産を表すんですけれども、その中で2つのデフレーター、2つの物価というのが出てきます、
はい、
それが GDP デフレーター、これはあの日本国内で取引されている全ての商品、輸出にも含めて、はい、なんですけれども、一方で国内需要デフレーターというのは、国内で生産され、そして国内で購入される商品とかサービスで、最近ですね、この国内需要デフレータープラス領域が定着してきました。で、株式市場を見てもですね、
はい、
値上げをして、むしろ株価が上がったっていう企業が結構多いんですね。で、これを見ていると、これまでとにかく値下げ一辺倒、はい、値下げこそ正義という流れから、ちょっと企業が覚醒しつつあるんじゃないのかなと。で、実際ですね、この値下げの無限地獄にはまると、意外と客取れないんですね。
あ、
要はあのみんなで値下げしてるんですから、
はい、
客から見たら、さあ、購入する店舗、商品を変えようとは思わないわけです。一方で値上げをしても、しっかりとした商品を作っていればですけれども、
はいはい、
しっかりとしたものを作っていれば、ちゃんと売り上げ立つんですね、
うん
うん、で、そういったところから、しっかり値上げをするというか、できる商品を作っている売り手とそうではない売り手というのがしっかり分かれてきたというところあると思います。で、実際コロナで経営体力弱ってたところに、
はい、
原材料高だったので、うん、かなり飲食店も整理といいますか、統廃合であったり、まあ、新規開業と逆に廃業というのが目立ってます、うん、つまりはこの状況でちゃんと値上げをしてもお客を確保できる店以外はちょっと厳しい、今までとにかくデカ盛り安売りやってたところは、
はい、
ちょっと厳しい状況になってきているし、私はそれは決して間違えた方向ではないと思うんですよね。
ああ、ヒグラモンでデフレの時の方がその量での競争になって、今ちょっと上がってきているところでは、今度質の競争が始まるぞと。
そうですね。やはりですね、飲食店であり、またはそういった販売、商品のメーカーであり、
はい、
量とか安さだけだと、うんうん、まあ、正直だったらもっと安い商品、例えばまあ海外産であったり、
はい、
まあ工夫をして、まあ、あと自分で料理すればもっと安いとかっていろいろね、代替選択肢出てきてしまう。だからこそどうやって値上げをしていくか、
それに納得してもらうかと。
もらうかと。
そして株と為替の動きもお伝えしておきます。現地17日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて408ドル63セント高い 33,420ドル77セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 157.52 ポイント上がって 12,500.57 でした。一方、円相場ですが1ドル137円60銭付近での取引となっております。債務上限問題をめぐって楽観的な見方が広がって反発をしたということであります。まあ、この、ね、債務上限問題については後ほど指示をまたいだところでまた触れようと思いますが、指示またぎ、まず用意していたのはこちらのニュースです。 今年4月の訪日客194万人で新型コロナ後最高を更新。政府観光局が昨日発表した推計によると、4月の訪日外国人客194万9100人で、新型コロナの影響で急減した2020年2月以降最高だった前の月を超えたということであります。年間2000人を上回るペースだと言われております。これはまあ流れ的にはこうなりますか。
いや、まあそうですよね。コロナ後最高じゃなかったら困りますよね。コロナの間もう数千人みたいな月もあったわけじゃないですか。
ありました、ね、はい。
で、そこからはまあ増えるのは当然なんですけれども、うん、ポイントとしては中国が増えてない。
お
だけれども回復傾向が続いている。これからまあインバウンド構成国は大きく変わるかもしれないですね。
そうすると求められる質みたいなところも変わってくるかもしれない。
はい、
ニュース7時またぎ、7時をまたいで経済についてのお話続いてまいります。沖の放送は日本放送です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
訪日外国人客数の話がありましたけれども、まあ、これも国内の経済の下支えにはなりますか。
そうですね、やはり宿泊サービス業、そして関連した飲食業というのはかなり地方経済での雇用の先にもなりますし、そして皆さんといいますか、国全体がもっと起業をしろ、つまり業を起こせと、
はい、
新しい会社作れって言ってるんですけれども、これは洋の東西先進国途上国問わず、新規開業で最も多いのは飲食サービス業です。
お
だからみんな起業って聞くと、
はい、
IT ベンチャーで、なんかね、上場ゴールでとかなんかね、そのでっかい話ばっかりなんですけれども、はい、世界中の企業のほとんどはラーメン屋さんを始めるっていうことがね、バーを始める
とか、
そう、あとはマッサージ屋さんを始めるとか、
はい、
そういうのが企業なんです。で、これは、みんな勘違いしていて、世界中そうなんです。ほとんどがそういった中小の、サービス業なんですけれども、
はい、
こういったところに、ま、需要がしっかりあると、じゃあ自分の地元に戻って、まあ腕を生かしてレストラン始めようかなとか、
はい、
あとは、バーをやってみよう、スナックをやってみようとかっていうふうにつながっていって、地元韓流の大きな、流れっていうのを作ることもできる。だからこそ観光重要なんですけれども、観光客が一つ困ったことがあります。
はい、
何かというと、彼らその町に1円も税金払ってないのに、ゴミ捨てるし道路使うし、
ああ、インフラを使うわけですね。
インフラを使うわけです。でも1円も払ってないんですよ。
は
い、さあどうしますかという時に、現在全国で導入事例も増えてきてるのが、宿泊税、
はい、
なんですね。で、実際これ、まあ日本中どうやって、合理的な宿泊税を入れて観光客にその観光客が使うインフラっていうのを負担してもらうのかっていうのは、これ、今後大きな課題テーマになると思います。例えば南太平洋の島島嶼部とかですと、
はい、
もう宿泊税というか観光税が、はい、主な税収っていう国もある。
うーん、なるほど。
例えばね、まあ、パラオなんかもそうですよね。パラオなんかも、はい、たくさんの観光客来るのに、
そうですね、う
ん、彼らが税金を納めないとなると、
うん、
でタクシー使って道使っても観光客だらけなのに、
うん、
彼ら税金を納めないと国立ち行かないので、出入国の際に税を取ってるとか。
なるほど。
でそこまで極端ではなくても、やっぱり地域経済のインフラを支える、それを観光客もそれなりに負担してもらうっていう意味で、宿泊税を入れる。で、今だとね、宿泊税、
はい、
単発で入れると、実はちょっときついところがあって、海外の研究ですけれども、海外だとビーチリゾートは宿泊税を入れると結構客減るんですよ。
へえ、そうですか。
まあ、ビーチって全部同じとは言わないですけれども、
はい、
そんなに絶対にここのビーチってわけじゃないので、
なるほど。
小さい価格差が効くんですね。
うんうんうん、
500円とか1000円でって思うかもしれないんですけど、要はですね、旅行代理店の方が回避するんです。代理店としては1年間大量に送り込んだら結構な額なわけですよ。
うーん、なるほど。その分自分たちの利益食われちゃう。
そうなんです、そうなんです。
あ
で、日本だとそこまでこだわりじゃなくってなると温泉ですかね、やっぱり。
あ、なるほど。
温泉地とかは結構やるんだったら周辺一斉にやらないとやったとこ損みたいになりかねないので。
あ、入湯税みたいにもう取るのが当たり前みたいになってれば別だけどと。
そこまで行けばいいんですけれども、例えば、そのエリアで、はい、ある市だけ宿泊税入れてしまうとかだとちょっと厳しいと思うんです。
なるほど。
なんかで、こういった税制もこれからインバウンド復活とともに考えていかなければならないと思いますね、
はい。さあ、そして、アメリカの債務上限問題についても一言いただきたいんですけれども、これね、はい、外交にもちょっと影響が出てますが、
はい、この債務上限、はい、実はこれ日本だったら通常、成立未成立だったら暫定の予算が立ってで行政サービス維持されるんですね。
はい、確かにそうですね。
だからこの仕組みってはなはだ非合理的で、おかしい。でこれもアメリカの政治家みんな気づいてるんだけど、
はい、
なんでこのまま放置されてるかというと、めちゃくちゃ与野党間の取引条件になるんですよね。要は野党を、今だったら共和党側としてはこれがあるから自分の意見通せると。
はい。
で民主党側もいずれ自分が野党になった時はこれで自分の意見通さなきゃいけないという意味で、全く合理性がない制度なのに、
はい、
政局にすると言いますか、取引のカードとして重宝されてしまっている。これはこれがアメリカがどっかのちっちゃい国だったら関係ないのかもしれないですけれども、はい、アメリカでこれをやるってのは世界経済にとって非常に大きな問題だと思いますね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。 G7 サミットが明日広島市で開幕。核なき世界発信へ。初の被爆地での開催となる G7 サミット、先進7カ国首脳会議が明日19日広島市で開幕します。21日日曜日までの日程で、 G7 首脳は初日に平和記念公園に2時間前後滞在し、原爆資料館の視察などをする予定です。岸田総理は自身が掲げる核兵器のない世界に向けてどう議論を主導できるか焦点となります。ウクライナの情勢であるとか、あるいは対中国というところもね、はい、注目されるところですよね。
はい、やはりこの G7 という枠組みの重要性が、このウクライナ後にですね、
はい、
だいぶ強まってきた。これまで結局 G7 って、先進国、先進大国の、お仲間クラブみたいなところがあって、
はい、
何か具体的な成果を求められるものではないという時代もあったんですけれども、ここに来て、G7、こそが、やはり西側世界、もう西側世界でいいと思うんですけれども、
はい、
アメリカよ、西ヨーロッパサイドの国の利害調整機関であり、外交の集約点というのに、なりつつある。まさに重要な、になった G7 サミット。これが開催されるということで、どのような成果が得られるのかは期待されるところだと思います。
さあ、このあたり専門家の皆さんどう見ているのか、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の合六剛さんとも大電話をつないでお話を伺ってまいります。合六さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずこの G7 サミットポイント、合六さんどうご覧になりますか。
そうですね、まず今回は1975年にサミットが始まって以来、日本にとっては7回目の議長国になります。 で、まあ、これまで、はい、それぞれの時代で大きな問題っていうのはあったわけなんですけれども、
はい、
まあ、今回は、まあ、ロシアによるウクライナ侵攻に加えて、中国であるとか、核軍縮、経済安全保障、グローバルな課題など、まあ、どれとってもですね、まあ、ヘビー級の問題が目の前にあって、はい、これまで以上に議長国としてのリーダーシップが問われている状況なのかなと考えています。
まあ、これ喫緊のまあ課題いろいろありますけれども、まずそのウクライナに対してのロシアの侵略、まあ、ここについてっていうのはどういったこうメッセージ期待しますか。
そうですね、まあ、いかにこの侵略を継続しているロシアに対して、うん、はい、まあ、さらなる強い措置を講じれるかっていうところが焦点になると思うんですけれども、うんうん、この1年、まあ、ロシアに対してこの制裁をかけているにもかかわらず、はい、低下しているとはいえ、まだやっぱりロシアには継戦能力があるようですよね。で、その一つの要因というのが、このやっぱりロシアが第三国経由で、さまざまな物資を調達しているってことが指摘されていて、はい、まあ、今回のサミットではこれにどう対抗していくのか、まあ、一部ではですね、このロシア企業に関与した第三国にも制裁を科すべきだっていうような声もあって、このあたりはですね、慎重論もあって、このあたりをまとめることができるのか、あるいはまあ大枠合意継続審議に持っていけるのかっていうところを注目しています。
その第三国っていうと、まあ、やっぱり頭に思い浮かぶのは中国ということになりますか。
まあ、中国もまあ実際にやってるかどうかは分からないですけれども、まあ、企業というレベルで、まあ、すでにアメリカなんか制裁かけてますし、またイランとかですね、
はい、
まあ、そういった国々も念頭に入れながらですね、まあ、牽制をするという、そういう枠組みができるかどうかですよね。
ただこれ、その網をかけすぎると、いわゆるグローバルサウスと呼ばれるような国々が入っちゃったりなんかすると、それはまずいですかね。
まさにその点が慎重論の側の、論拠になってるんだと思います。つまりですね、下手にですね、この、はい、相手側にこの味方をさせてしまうという、そういう、こう思わぬ結果を生み出さないかどうか、こういったところも慎重に議論すべきでありますし、先ほど飯田先生の方からですね、 G7 自体の、はい、意味というのは強まっていると思うんですけど、同時にやっぱりですね、この時代の流れとしては G7 以外のいわゆる新興を国 の、 この、はい、発言力というのも高まってますので、まあ、今回招待国にはですね、
はい、
まあ、各地域の主要国だけじゃなくてですね、まあ、アフリカ連合の議長国であるコモロであるとか、
はい、
あるいは、まあ、太平洋諸国の代表であるとか、まあ、いろいろ読んで関与しようとしているっていうのは、そういうところに目的があるんだと思います。
スタジオには飯田康之さんもいらっしゃいます。
飯田です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、その一方で、やはり、ま、岸田首相の、ま、地盤でもあり、ま、広島被爆、唯一、国内二つの被爆地の一つである、広島開催ということで、核軍縮というのも大きなテーマになるかと思うんですけれども、この、ま、ウクライナに対する、あからさまな侵略戦争が始まって、行われている中で、どのようにして、日本核軍縮に対する、リーダーシップ、持った発言というのをできるんでしょうか。
そうですね。今あったように、プーチン大統領はこの1年間核の脅しを用いながらこの侵攻を続けているわけですよね。うん、
はい、
で、また忘れてはならないのが、やっぱりウクライナの原発も非常に危険な状況にあるんですよね。で、こういった中で広島からこの核の威嚇とか使用は絶対認められないというメッセージを出すということは意義があると思います。で、また日本の周辺見ても、やっぱり中国が不透明な形でこの核を増強している状況を鑑みればですね、
はい、
すでにこの軍縮に関する成果文書の案の中でも指摘されている、この透明性というのは非常に重要なキーワードになるかと思います。で、これやっぱり中国が非常に不透明であるというのはですね、対話をするって言った時の基盤がない、まあ、もちろん信頼もないわけですけども、基盤がないというところを意味しているので、
はい、
まあ、このあたりを積極的に求めていくってことが重要かと思います。
それこそ、まあ、旧ソ連そしてロシアとの間はアメリカとは中距離核戦力の全廃であったりとか、透明性新スタート等々ありましたけれども、どうなんですかね、そういう枠組みにこれから先は中国を巻き込んでいく、でも中国はそれに応じない、その駆け引きみたいなところになってきますか。
ですから、まあ、今回はですね、もちろんこの核軍縮の機運をもう一度活性化させたいという意図であって、まあ、広島で このサミットを開くっていうことだったと思うんですけれども、現実にはやっぱりこの核軍縮に世界は逆行しているわけですよね、うん
はい、
で、まあ、ロシアはこの新スタートの履行を停止するということも宣言しましたし、このまま更新されなければですね、まあ、冷戦初期以来この大国間の間でですね、うん、軍備管理軍縮条約のない状況に回帰していきますので、うん、同時にこのいかにこの日本としては抑止力を高めていくのか、その中で、まあ、核兵器をどういう位置づけにするのかっていうのは引き続き課題になると思います。ただですね、この抑止の強化と軍縮軍備管理を追求するっていうのは決して矛盾することではないんですよね、うん
はい、
このタイムラインをどういうふうに見るかということで、先ほど言ったように確かに中国は現時点ではこの軍備管理軍縮の話し合いに乗ってくる可能性かなり低いと思いますけれども、うん
はい、
しかしかつてのソ連もそうであって、20年30年という月日、つまり1970年代になってようやくソ連も対話に応じてきた、うん、こういう長いスパンで見たときに、そういった状況に持ち込めるような形で軍縮軍備管理についても呼びかけを行い続けるということが非常に重要で、うん、その意味で今回は非常に重要なターニングポイントになるかなと思いますね。
なるほど。そして長期戦には兵站が必要であり、うん、まあ、この西側諸国 G7の国内でのサプライチェーンの強化というのが重要視されるかと思うんですけれども、まあもう現代のサプライチェーン、この G7 だけで閉じることはできない、そういった中で、この西側諸国のサプライチェーンについての、まあ、協議というのはどのような形で進んでいくと予想されますか？
そうですね、今日も日米首脳会談が開かれるということで、このサプライチェーン県のその強靭化というところは日米でも重要な議題となっていて、日米でも今後しっかりと協議していくということですけれども、やはりこのヨーロッパも独自にいろいろ動く中でですね、この日米欧というのがしっかりとこのサミットを通じてですね、認識を共有するというのがまず大前提として、まあ、非常に重要だと思いますし、まあ、その意味においてですね、まあ、ややこのフランスなんかは先日マクロン大統領が中国に行った時にですね、ややこの前のめりな形で経済投資、まあ、言い方を変えればリスクを取ってでもこの利益を取りに行くみたいな行動を取りました。でこれはヨーロッパからも批判されている部分もありますので、まあ、こういったところでですね、まず認識をしっかりと共有するっていうところが非常に重要になってくるかなと思いますよね。
まあ、そして、まあこの先の話でありますが、バイデン大統領がそのクアッドの首脳会議と、それからパパニューギニア訪問をキャンセルした等々、なんかちょっとちぐはぐな感じもありますけれども、最終的にはどういったメッセージ期待しますか？
まあ、やっぱり引き続き、まあ、アメリカとしてですね、まあ、アジア、インド太平洋にコミットし続けるっていうところは最低限強いメッセージとして出してほしいところですよね。で、今回これキャンセルになってる理由っていうのはやっぱり国内の問題なわけです、はい、つまり国内の債務上限の問題なわけですけれども、まあ、これに限らずですね、今やっぱりアメリカの国内非常に分極化していて、こういったアメリカの国内政治、国内情勢の事情が対外政策に反映されて、
はい、
それがアメリカの、まあ、特にアジア、インド太平洋においての、まあ、信頼性というものが低下しないように、まあ、どういうふうにこの信頼性を回復できるかというところが肝になってくるかなと思います。
なるほど。五六さん、朝日からどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またぜひいろいろ教えてください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間、二松学舎大学国際政治経済学部准教授五六剛さんともつなぎました。おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。食料・農業・農村基本法の見直し。自民党の総合農林政策調査会と食料安全保障に関する検討委員会、そして農林部会は昨日合同で会議を開き、持続可能で強固な食料供給基盤の確立に向けた食料・農業・農村政策の新たな展開方向の策定と食料・農業・農村基本法の見直しに関する提言について大筋で了承しました。まあ、増産の指示だとか有事に備えてというようなことが踊っておりますが、う
ん、はい、まあ、この食料農業農村基本法と言われるとはにゃ聞いたことねえなと思われる方が多い、うん、はい、まあ、よほど若いリスナーの方以外ですと、うん、農業基本法と、
あ、はい、
で、この農業基本法は戦後の日本において、どうやって食料を確保していくのかという、さらに言うと食料管理制度の下で、そういった性質を持っていたものを、改めまして、はい、2000年前後、ちょっと正確な年次忘れてしまいましたけれども、食料農業農村基本法というのを20年ぐらい前に作ったんですけれども、さすがにやっぱり20年経つと、はい、世界的な農業に関するまたは食料に関する動向変わってきますので、数年前から盛んに審議会等々開かれてちょっと現代化しないといけない、というふうには、言われていたんですね。で、このタイトルでもわかるように、農業だけではなくて食料であったり、うん、そういったものの供給である農村それぞれについてどういう基本政策、基本方針で政策を運営していくかというところなんですけれども、
はい、
こういう話が出てくるときに必ず滑り込まされるのが食料安保論なんです、
はい、
で、この食料安保論つまりは有事に食料をどう確保するのかっていうとき、ちょっとね役所側も政治側も卑怯だなと思うのはどういう有事ですかとどういう有事かによって必要なものがまるで変わってくるんですよ、
う
んはい、なのにね、ふんわり有事っていうんですよね、はい、で想定しているのが日本が海上封鎖されて、
はい
っていう状況を考えるのか
食料が全く入ってこない
ような全く入ってこないと、ね世界各国からで、ね、部隊が来て会場を全部封鎖されてっていう状況を考えて、はい、もう一回ね、大東亜戦争やってやろうかっていう話を考えてるのか
そうですね
そうもしくは国際食料価格が上がった場合っていうのを考えてるのか。
今時のウクライナ侵略よりももっと大変なことになった時にと。
そう、であったり、もしくは今度は、例えば、中国、その中間として中国との外交関係が悪化したことによって、中国と、穀物製品中心ですけれども取り合いになるというケースを考えてるのか、
は
い、それによってね必要な対策がまるで変わってくるんですね、
はい、
で、おそらくは、いろんなこと安保っていうと食料が入ってこないみたいに煽りながら、
はい、
結局は国際食料品価格の高騰のケースを取り扱いたいと思うんです扱いたいんだと思うんですが、海外で、はいそういった穀物価格が上がった時に、国内だけ低く抑えるっていうのは、自由貿易やってる限り無理なんですよ。で、今だと様々な関税措置で海外から国内に農作物入ってくるの、特に穀物類については防いでます。これ勘違いされてる方多いんですけれども、野菜果物については日本は、農業関連の関税、農作物関連の関税、国際的に見ても低いです。穀類だけ。
穀類だけ。
なんですよ。
かつての交渉で米がというのがあったわけですもんね。
で、その際に国際価格が上がったとき、本当にぶち上がったとき、いや、それは日本の、農業農家の方は、それは海外に売りたいって思うし、
おお、確かに、
いわゆる食品関係を扱っている、一番でっかい商社といえば農協系、はい、なんですけれども、もう外に売りたいって思うんじゃないと。それを防ぐ仕組みっていうのをどう作るのか、現在検討されているのは、農家や民間企業に対して流通規制を発動できる法整備の検討に入ったと。
なるほど。
これをどういうふうな形に着地させていくのか、ここが見ものだと思うんですね。
今日のキーワード、食料農業農村基本法の見直しというところをお話しいただきました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。岸田総理今日大手海外半導体メーカー幹部らと面会へ。国内への積極的な投資や日本企業との連携を呼びかけるため、岸田総理が今日にも総理官邸で海外の半導体メーカーの幹部らと面会することが分かりました。経済安全保障の観点はもちろんのこと、日本の半導体産業の競争力強化につなげる考えです。台湾の TSMC だとか韓国サムスン、アメリカインテルなどなどというところだそうです。
はい、半導体、はい、この産業で、非常にキーになっているのが日本、そしてアメリカ、そしてオランダ、要はですね、はい、半導体製造機械を作る企業を持っている国ということになるんですね。で、一方日本の場合は半導体製造装置は作ってるんだけれども、半導体の生産は現在ではあまり盛んではない状況だと。
はい。
そういった中で、まあ、主要各社としては、例えば、まあ、韓国のサムスン、等ですと、どうやって日本の製造機械をスムーズに提供してもらえるのか。中でもこれ昨年来、アメリカが、中国で展開する企業に対して半導体製造装置の提供というのをやめると。
はい。
で、まあ、サムスンは猶予を期間をもらったんですけれども、そういった中で、どうやって日本製の製造機械というのの、調達を続けるか。これが、一つの、課題。今度は逆に日本側の課題、またはアメリカの課題としては、
はい、
どうやって、せっかく製造装置を持ってるんだから、作れる状況なんだからどうやって生産そのものも国内に回帰させるか、
はい、
ま、TSMC すでに熊本で展開していますけれども、はい、各社製造拠点っていうのを日本国内に置いてくれないか、この2つの駆け引きだと思うんですね。で、この半導体、なんでじゃあ日本は半導体の生産を行わないんですかっていうとですね、単純化するとそんなに儲かる産業じゃないんですよ。
もはやそうなんですね。
で、だけれども、儲からないけど、はい、まあ、これよく産業の米って昔言われたんですね。
そうですね。言われましたね。
それと近くて、米も絶対に必要なんだけど、儲からない。あんまり、半導体も絶対に必要だけど儲からない、はい、じゃあその状況で、それこそ TSMC のようにビジネスモデルを変えることで利益を確保した企業もあるんですけれども、ね、あんまり儲からないものを国内にしっかりと根付かせるためには、
はい、
今度は当然ながら補助金が必要になってくるとか税制優遇が必要になってくるけれども、
はい、
無限に国営半導体製造企業なんか作ったらろくなことにならないですから、どうやってこういった海外企業の生産拠点を持ってくるのか、
はい、
まあ、ここからはねもういくら出せるんだっていう話に、まあ、落ち着いていかざるを得ないと思います。
なるほど。でプラスそのインフラ面というか、日本の場合は、まあ、熊本という立地はお水がよくて、そしてまあ九州電力の管内で、
はい、
電気が安定しててあまり高くないと。
そうなんです、ずっとですね、ここしばらく言ってますか、はい、コロナ前ですよ、どうやって東北エリアに工場誘致をするのか大きな課題で、実際、まあ、日本海側例えば山形県、等ではかなり工場の回帰というのが見られてたんですね、はい、典型的なのは東根地区とかですけれども、
はい、
そういったところに入ってきてたところも電力高で、
はい、
誘致が止まってると。で、東北電力管内、やはりですね、まあ、ちょっとなかなか原発再稼働に向かっていくのは困難。プラス、この資源高ですと、はい、やっぱりそれだったら原発稼働させてくれるところに、ちょっと今後、こういった、まあ、 製造業の国内回帰は、うんうん、これまで海外との競争だったんですけど、
はい、
正直国内他地域との競争になりつつあるっていうのを各地方の各地域の自治体の方ちょっと意識しないと、
うん、
これまではね変な話ですけれどもみんな仲良くだったんですよ、はい、だって敵は海外なんですから、
はい、
だけれどもちょっと製造業誘致については敵は海外じゃなくなってきたなと、まあまあ、もちろんあの日本国またはアメリカの国際戦略として日本国内に生産拠点戻せっていうのは、
はい、
もうこれも大前提になってるんで、
うんうんうんうん、
じゃあどこって言った時に各自治体、まあ、県とかが多いかな大規模工場だったら、その、まあ、意思決定によって全然ダメなエリアと、はい、どんどん国内回帰を受け入れられるエリアっていうのが出てくると思いますね。
まあね、それこそ今週話題になっていた電気料金の値上げについて、まあ、あれは家庭用の電気料金でありますけど7社値上げであれ、うん、国内の電力会社ってもう3社あったよねというところ
。そうなんですよね。
これが給電、関電、中部電っていう、中部電、まあ、中部電はあれですけど2社は
原発を動かしてますからね。
結局そこになってきてしまうぞと。
そうなんです。再生可能エネルギー遠い将来には、はい、何か電源として期待できるかもしれませんが現時点だと、うん、やはり、まあ、原発の重要性っていうのは揺るがないなと感じますね。
まあ、そんな中でね、国内のその半導体のメーカーでいうとラピダスという会社ができて、はい、でここは北海道に工場を作るんだという話が出てきました。この決断っていうのはね電力価格でいうと有利不利どっちなんだろうって
感じですね。ああ、そうそう。で、北海道はですね、もともとは、まあ、原発あるんですけれども、
泊原発、
ね。泊原発。やはりここのところちょっと電力料金高い。
うん、
で、これをどう下げていくか。で、北海道の大きな利点というのは、地震がそんなに多くないと。あくまで相対的なんですよ。
はい、
日本列島で地震が絶対にないなんてことはありえないんですよ。
うん、
非常に、まあ、大きな災害になってしまった熊本をもう元々はデータセンター等を誘致するときに、はい、うちは地域的に地震が少ないですっていうのを売りにしてたんですよね。
そうでしたね。はい。
なのでまあ相対的なものなんですけれども比較的地震が少ない北海道そして地価が安い。で、そういったところを生かすと何と言っても土地がありますから。
はい。
で、なんといっても強い地盤、強地盤の場所が多いので、北海道は有望なので、本来であればどうやって北海道に、
はい、
ま、原発を新設していくかっていうのが私はポイントだと思ってるんですけどね。
ここだけニューススクープアップでありました。このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。